それでは今日もルカの福音書の3章15節から20節までをご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書3章15節から20節まで、途中までですが、途中から途中までですけれども、交互に読ませていただきます。ルカの3章15から20、購読させていただきましょう。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、
ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く入れる日もありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。
また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。
ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた。
さて国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、
ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。
そこまでにいたしましょう。今日はもしかするとこの方がキリストという題をつけたんですが、まあ、他にも題をつけられると思いますが、今日はあえてこの15節の言葉からつけました。私はこの15節読みましたときに深く一つのことを悟らされた、たことがあるんですが、でそれは自分が自分を誰だと思うという意識と、人々が自分を見る目とは反比例するということです。お分かりになりましたか。16節でバプテスマのヨハネは自分をイエス様の靴の紐を解く値打ちもない人間と自覚をしているんですね。で彼がそういう自覚を持てば持つほど、人々はもしかするとこの方がキリストではあるまいかと思ったということです。ここに一つの原則を見出すことができます。自分がイエス様の前でへり下って砕かれて価値のないものであるということを自覚させれば、させられればさせられるほど、それと反比例するようにキリストに似たものになっているということですね。皆さんがイエス様の前で自分の無知と無力さを悟れば悟るほど、皆さんがイエス様の知恵が与えられ、キリストの力に満たされ、イエス様に似たものになっているということなんですね。でその逆が、今度は自分がとても偉いと、ね、何者かであるように思い、自分の愚かな知恵と力を誇りに振り回すようになると、その人はキリストから遠く離れたものになる。自分に対する自覚とですね、人の対する評価というのが反比例するということをここに見ることができます。で聖書が謙遜というときは、それはその表面上の謙遜のことを言っているのではなくて、で私たちはイエス様から与えられたその恵みと力、あるいは知恵、こういうものをフルに活用して、大胆に力強く充実した証とか、メッセージを語る、皆さんがいかにキリストのために自分のすべてを費やして生きてきたかということを、私は証をしてほしいと思うんですね。どうも私はね、そのクリスチャンがこう、なんて言いますか、とても間違った考えに陥ってる、私はよく思うんですけれども、クリスチャンでもこの世的な考えで生きてる人がたくさんあるんです。この世の人が考えているような謙遜、この世の人が考えているような経験、それはキリスト教ではないんですね。イエス様が与えてくださる恵みを自分がどのような生涯を用いて使ったか、それは私たちは語らなければならない。それを話ししなかったならば、キリストの栄光を表すことができないからなんですね。もし私がイエス様のために何をしてきたかということを全然話ししなかったら、皆さんはイエス様を知ることができないでしょう、ね、 自分の謙遜、私は謙遜だと思って自己満足に陥ることはできますよ。私はこんなことをしたけれどもまだ誰にも話をしていない、ね、だから私は謙遜な人間だという自己満足に陥ることができる。しかし私を用いられた神の栄光、イエス様の栄光はどこにも表すことができない、ね、ですからお聞きになる皆さんの心にも信仰のチャレンジはどこにもないんです。なぜ今日クリスチャンが力を失っているのか、幻を失っているのか、チャレンジを持っていないのか、使命感を持っていないのか、それは神が私たちを通してしてくださったことを誰も言わないからなんです。それは謙遜という言葉に隠れていかに消極的になり神の栄光を大胆に明かししない、明かしすることに失敗しているからなんですね。まあ私がこれまでイエス様のためにどれだけ働いてきたかということを話しするには言葉が足りません、ね、でそれは私が話をその話をしたからといって私が高慢になっているわけではない。イエス様が私を用いてくださったことをただ証しをしているだけだからですね。それが高慢になるかどうかということはその語る私の動機の内なる動機にある。もう一つはそれを高慢として聞くか聞かないかということは聞かれる側の皆さんの心の態度によるということなんです、ね、でとにかくバプテスマのヨハネは自分がイエス様の靴の紐を解く値打ちもないと思えば思うほど彼の本質は似ていったということです、ね、私がイエス様の前に数のないものであればあるほどそれが分かれば分かるほど、ね、不思議にイエス様に似てくるというこの原理をぜひ私たちのものにしたいと思いますね。自分では似ても似つかないと思えば思うほど実は似ているということです、ね、このような言葉にお肉親に似ずってのありますね。でもあの言葉は何から出てると思いますか。一番可愛い子に向かって言ってる話でしょ。私によく似てるなんて言ってるのがね、大きくなってごらんなさい。ね、全然似ない。そういうものなんです。私はクリスチャンになり始めた最初の頃、思ったことが一つある。それは、自分はどういう人になろうかというときに、イエス様を表す人になりたいと思ったわけです。自分がね。その思いは今も変わっておりません。その頃はどうしたらイエス様を表す人になれるかということは全く分かりませんでした。だけどとにかくイエス様を表す人になりたいそう思ったわけですね、だからねその頃のことを振り返るとね、まあ、今日も私さっちゃんがお手紙いただきましたけど、運動会にイエス様のために運動会していきますなんてね、まあ、そういうお手紙あんまりもらったことないんですけれどもいやー素晴らしいなと思ってね心ときめきがありませんか。何もみんなイエス様のため、じゃあ先生もイエス様のために今日お話ししなくちゃねと思いまして、だから今考えるとね、あの6歳の女の子が経験しているようなことを私は25歳の時に経験していなかった。何もわからなかった。だから私はあの子見るときね、イエス様の恵みってすごいなっていつも思うんですよ、ね、で私が牧師になりたての頃しきりにね自分で激しく話をしていたのを覚えているんです。今日も激しくやってますけどね。だけどね違うんですよ。もちろんその頃も自分の知恵と力に頼っていたわけではありません。だけれども自分が話をしているという自覚は非常に強かったんです。しかしある時突然、ね、説教とは自分が話することじゃないということが分からせられるですね、説教とは自分の話するんじゃないんです。自分の内におられるイエス様が話をしてくださるんだということが分かった、ね、それ以後ね私は説教がとても自由になりました。イエス様が自由にお話してくださるわけですから私はスピーカーなんです。スピーカーって分かりますか。スピーカー、スピーカーが話をしてるではないんですよ。スピーカー音出してるだけですから。そうでしょ、皆さんのお宅にそのスピーカーがあればスピーカーをちょっと出してごらんなさい。 叩いてごらんす。音出ない。ボンボンと音するかもしれませんけども。スピーカーはそういうものです。時々説教者のことをね、メインスピーカーなんて呼びますけども、でっかい声だろうなとかと思いますけども、でもスピーカーは全然自分で話をしていない。そしてこれがイエス様を表すことだということも分かってきた。で、皆さんはイエス様を表す人になるためにはキリストのような品性を持つことだと思ってませんか？どうでしょうかね。思ってるでしょ、ね、しかし聖書はそう言ってないんです。だからこのあたりもクリスチャンなのにこの世的な考えで考えているということなんです、ね、なるほど、そういうふうに思いがちですけれども、それは聖書は言ってないんです。そういうふうに、ね、御霊を結ぶことは大事なことですよ。御霊の実を結ぶことは、でも実はその実は結果なんですね。皆さんがキリストを表すようになった、表す人になった結果なんです。わかりですか？もしね、イエス様と、私がイエス様と同じ品性を持たなければイエス様を表せないとしたら、私はイエス様を表すことができるのはあと何年後でしょう。もしかしたら死の間に合わないかもしれませんね。そうじゃないですか、ね、私たちは今イエス様を表す人になることができないんでしょうか、ね、私は子供たちの前に立ってお話をするときでも、大人の人々の前に立ってお話をするときでも、教えの話ではなくてイエス様を表すことができる器になりたいと思っているんです、ね、そのためには方法は一つしかない。それはキリストの人格をうちに宿す以外にないんです。品性がどうあろうとこうあろうと、それは神にお任せすることな、ね、品性の結実はその結果なんですね。私たちがイエス様を表す人になった生活をしている結果なんですよ。よろしいですか。いや、もっと分かりやすく言いましょうか。今頃の咲いてる花は、香りのよく香りのする花はどんな花ですか。木星が今頃咲くんですか。私よく知りませんけどもね、時々変なこと言うと先生それは季節が違うなんて言われますけど、大体私は季節が違うんですけどもね、今頃チンチョウゲは咲きませんね。あれは2月よ。だからいろんな変な話します。あれ、花が咲かなきゃ木星ですか。花が咲かないと木星にならないんですか。魚コールド、葉っぱが落ちてようと木星は木星でしょ。時が来て花が咲き、良い香りがするんではありませんか。そうでしょ。良い香りがしてないのは木星じゃないんですか。そら先生、水星でしょ。なんでそうではありませんか。皆さん、ユリとはいつもこうして花が咲いてないとユリじゃないんですか。私のおばにユリコって言いますけどね、関係ないんですけども、あのまあこうやって咲いてないんですね。そのおばはもうこんなになってますけどお笑いになって聞いたらひどいですよ。あちらのやつ何言ってんだってなって言ってね、電報がなんか来そう、電報なんか来るのは古いですね。今頃電報じゃない、電話ですね、すみません。だけどよく考えていただきたい。聖書はもちろん御霊の実を結ぶということを教えています。だけど御霊の実を結んだらキリストを表すと思っていたら間違い、ね、それじゃ到底イエス様を表す人はそう多くない、ね、なぜ私たちは力なき失望の日々を送るのか、キリストを表すことができないのか、ね、それはキリストの品性が結んでくるのを待っているからなんです、ね、イエス様のご人格を私のうちに宿す、キリストの人格をうちに持てばすぐにキリストを表すことができるんですよ、ね、そうすればどんなに足りない賭けだらけの私でもイエス様を表すことができる。足りないからできるんじゃない、足りてるからできるんじゃないんですよ。足りなくてもできるんです。ありのままの自分でありながらイエス様を表すことができる。これがね、御霊なる主の働きなん。御霊なる主の働きなんです。ね、ここが随分違っているんですね。 で、このことが本当に分かるとね、私たちがバプテスマのヨハネの時よりずっと素晴らしい時代に生きてるんだなということが分かります。で、私が思うに、教えを解き明かすことも大事なんですけれども、自分のありのままの存在をもってイエス様を表してくださる器になることが大切なことじゃないかなと思うんです、ね、あの意外とね、意外とと言いますか、人間っていうのは、まあ、真面目でも何でもそうなんですけれどもね、意外とありのままの自分になるっていうのは難しいんです、ね、あ、その人間ってのはいつもね、その自分のありのままよりもよく見せようとか、時には悪く見せようとかというふうに思うんですよね。だから苦しむんです。ありのままでは苦しくないでしょ。ありのままはそのまんまでいいんですからね。ありのままで、ところがね、人間の心の中いつもね、いろんなものが働いてて、こんな私は嫌だとかね、そうでしょ、もっと背が高ければ、もっと低ければとかね、鼻が高ければとか低ければとか、どうなんですかね、鼻なんて高いくだけじゃない、こっち横だっていいと思うんですよね。こっちだって鼻が息がいっぱいできるじゃありませんか。時々ね、馬の顔とか見てごらんなさい。鼻なんか大きいですよ。あれで高く走れるんですよ。ね、すごい肺活量があると。まあ別のなんかどっちでもいいですけど。ありのまんまって意外とありのまんまというのは難しいですね。神にお任せしなければできない。ありのまんまになった時に、イエス様は私たちの内側に満ちてくださって、御霊の働き、御霊のある種の働きができる。ね、これはすごく大事なことですから、覚えておいていただきたい。次にこのバプテスマのヨハネが16節17節でイエス様をご紹介しています、ね、あの皆さんが家の私のことをいつもご紹介してくださるんですけど、まあ、私はね、訓練のためにね、紹介するように言ってあるんです。実はだから変な紹介のばっかり仕方ばっかりしてるでしょ、ね、後でね、聞いてみるんですよ、時々テープをね、どういう紹介の形に、とんでもないな、これいつかやめさせようかなと思って本当にひどすぎる、ね、この前をダーンと持ち上げたかと思うと、今日みたいにドーンと落としてみたいね。これは私、尻や腰やらが痛くなるなね、もう本当に無理ないなと思う。体中めちゃめちゃですよ。バプテスマのヨハネはイエス様を紹介してますね。まず第一にヨハネは、ね、私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。マルコはね、もっと生き生きと表現してるんですね。マルコの一章の7節ちょっと見てみましょうかね。この辺り教官福音書と言いましてね、同じような記事が、出てるんですけども、マルコの一章の7節ちょっとご一緒にそこ読んでみましょうかね。カリザッコの中を読んでみましょう。マルコの一章の7節、カリザッコの中どうぞ。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。ここにかがんでその靴の紐、その方の靴の紐を解く値打ちもありません。もうやってる姿がありありと目に浮かぶでしょ。しゃがんでね、やってる、ね、イエス様のこのね、靴の紐って書いてありますけど、今の靴ではありませんからね、あのサンダルですから、ね、簡単じゃない。今の靴の紐でシャーッと取ってポッと出るでしょ。この時代はそんなんじゃありませんよ。後ろの方までぐりぐりぐりぐり巻いてあるわけですからね。それで靴下履いてるわけじゃないしね。そうですよ、ズボンなんか履いてるわけじゃありませんしね。ケムクジャラの足をパッとむき出しにして、その上に革のね、紐で縛ってあるわけですね。これはね、サンダルの紐を解くだり結んだりするのは当時は最も低い奴隷のする仕事だったね。あのイエス様ある時、お食事の給仕をする、お給仕をするしもべの話をされましたけれども、あのお給仕をするしもべっていうのはかなりレベルが高いんですね。靴の紐を解くっていうのはもう一番低い奴隷のすること、ね、で私たちは神のしもべになることは謙遜であるかのように思ってますけれどもね、ヨハネは何て言ったんですか。もうイエス様に対しては、私は最も低い、最も卑しい奴隷のすることさえ、もうイエス様に対してはそれをする値打ちが自分にはふさわしさがないとこう言ったんです。だから私はもうイエス様のしもべにすら、もう奴隷にすらなる価値がないとこう言ったんですね。だからね、 イエス様のしもべにならせていただけるなんてのは、ものからすっぱらしいことなんですよ。もう靴の紐でもね、結べなきゃ解いてもね、靴を洗わせていただけることだけでもね、本当に幸いですね。それなのにイエス様は私たちに何とおっしゃったんですか。しもべとは呼ばず、友、神の子だな。これはね、この尊さ、まだほとんど分かってないんじゃないかなと思いますね。ヨハネはイエス様をそのように思っちゃう。この私をですよ、しもべと呼ばないで友だって言うんですよ。いや、友ではなくて神の子供だって呼んでんです。すごいじゃありませんか。この尊さなのに何なの。不満だらけ、不服従だらけ、これはどっから出てくるんだろうかなと私は思うんですね。本当にイエス様の恵みの深さというのをまだ分からないかなと思います。次にバプテスマのヨハネの説教の中でクライマックス、そのお方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります、ヨハネは自分のバプテスマは水のバプテスマと言っていますね。3節でそれは犯した罪を悔い改めるバプテスマ、ところがイエス様のバプテスマは聖霊と火のバプテスマで、2つ言ってます。聖霊と火、二重、ここで火と言っているのは聖霊の、罪を清める御業のことの、その象徴を表して、よく表していると思いますね。罪をお詫びしたり罪をやめるということは、これは水のバプテスマです。しかしそれだけでは何度でも同じことを繰り返しますね。これは本質的な性質が何ら変わっていないからです。で、火というのは肉的な性質を焼き尽くす精霊の火を意味していますね。で、ヨハネがこのことを語ったことは実に私は驚くべきことである。なぜなら彼はまだペンテコステの精霊経験を見てなかったわけです。で、これはおそらくヨハネがマラキ書の3章の2節を知っていたからだと思うんですね。ちょっとそこも読んでみましょうか。マラキの3章の2節、ヨハネはそれを知っていた。マラキ書、旧約聖書一番最後ですが、マラキ書の3章の2節、ちょっとご一緒に読んでみましょうかね。どうですか。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れる時立っていられよう。まことにこの方は精錬する者の火、布を晒す者の悪のようだ。清めることを言ってる。そこにこの方は精錬する者の火、このことを言ってる。ですからバプテスマのヨハネは神の啓示によってこのことをお話しなさったんですね。今平野姉妹がね、証しをしていただきまして、本当に私は神様の皆をあがめましたね。さらに皆さん一人一人がこの聖霊の火を心の内に受けていただきたいと思う。ところで火ってどんな働きをするかご存知ですか。火、まず火はどんな働きするでしょうかね。皆さんのお宅で、お味噌汁を作りになったりね、あと何作るんですか。あんまり知らないんですけど息になってしまいます。あ、ご飯をお炊きになったり、あと何ですか。魚を焼くとかという時に火はどのように利用してるんですか。火の何を利用していますか。熱ですね。火は熱を与えて温めるわけです。火が私たちの魂の中に燃えてくると激しい熱情を湧き上がらせることができる。そしてそれが強力な力になって働き出すわけです。熱になる。はい。他に火はどんな働きをしますか。今度はろうそくは火ですね。ろうそくをつけると暗闇を照らしますね。明るく照らす、まず聖霊の火が私たちの罪を照らし出すことができるでしょう。罪の性質が残っていればそれも悟らせてくださいますね。さらに聖霊の火は御言葉を悟らせてくださる。神の御声を聞かせてくださる、聖書が分かるように明るくしてくださいますね。さらにこの聖霊の火は私たちの魂に光を与えて神様との交わりを与え、希望と平安と満足と確信を与えて魂を明るくしてくれるではありませんか。この火が消えてごらんなさい。 ね、
どういうことだ。実はこの前、いつでしょう、忘れましたけどね、キャンプに行く朝でしたかね、あの階段の電球が切れたんです。でみんな用意して、キャンプの日でしたかね、行く日です。こうやって切れちゃった。行く日なんですけどね、朝の早い。私はあの1個貼った電球をこうして直してたんです。花火やってきて、今頃何するのよなんて言ってね。でも私も高いとこあんま好きじゃないんですけど、皆さん好きですか？ね、高いとこからやってたんですけどね、つきましたけどね、日が消えると気になりますね。この間ちょっとまたマーケット行きました。あれ開けてもう残りのがなくなったからね、1個買っておこうと思って私買ってきた。で花火文句、使わないのどうして買うのよそれもそうですね。でも亡くなった時にほら、夜階段からね、夜中とかね、どっか行く時、どっか行くってあってドドドドって言ったらね、私行かないですよ、金が2回落ちてるんですでも私はそう思って買ったんですけどね、それが通じないんですよ、分かってないんですね。ここで分かりましたまた後でね、くれちゃまって大変そういうことは言わなくていいとかね、で私は言うんですよ。言いたくないんだ、自分で説教すればいいだろそれでもうご飯はだーっと長くなっちまう、終わらない。精霊は悟りの霊、光を与えてくれます。2つですよ、光は、火は、ね、熱を与え明るくする、それから火は、あと何しますか。火は何しますか。燃やす、焼き尽くす、清める、ね、ほらよく焼却するとか言ってありませんか、ね、精霊の火は私たちのうちにある罪の性質を探り出して焼き尽くして精錬して純化する、ね、ということです。聖霊のバプテスマという時にそういう経験を言っている、ね、イエス様は私たちの魂を聖霊の燃え盛っているこの火の中にずっと沈めてね、そして私の魂の罪の性質を全部焼き尽くして清めて精錬して金かすを全部取り除いて純化してくださる、これが聖霊と火によるバプテスマ、ね、だから私たちが正しく生きようとする水のバプテスマを受けているだけでは、ね、聖霊の火によるあの神の熱と明るさとその清さを受けることはできない、人間は火を利用することによって文明を発達させてきたということはよく語られていますけどもね、まあ、今日そんな難しい話はしませんよ。でも今日皆さんどうですかね、あなたが火を失えばもはや命を成り立たなくなるではありませんか、ね、同じように私たちの精霊の火を失ってしまうとどんなに真面目に生きようとしても熱を失い力を失い光を失い清めを失って何も選べなくなる。ヨハネはこの聖霊と火のバプテスマをなさるイエス様を力ある方と呼んだんですね。人の罪の性質を清めることができるお方以上に力あるお方はいない。このお方は全能の神、性質を変えることができる、人間の力で性質を変えることができた人は一人もいないんですよ。物の性質は変えることはできない。今よくほらね、その遺伝子工学なんてのこうありますわね、いろんなことをやってるじゃありませんか。トマトもね、どんなトマトを作ってでしょ、知りませんか、トマト作ってるんですよ、遺伝子工ね、赤いトマトではなくて紫のトマトであるかどうか知りませんが、そのうち黒いトマトとかね、あと何ですか、もうなっていてもね、どう言ってるんでしょうかね、もうなんだか分かりませんけど、とにかくいろんなのある。しかしね、トマトはトマト。で、もともとの性質を使ってるだけなの。ね。神は私たちの内側の性質を変える。全部変える。ね。17節でヨハネは、第三のイエス様の特徴を語りました。それは何か。麦と殻を分けて収穫をされるお方である。清めるだけではなくて収穫をする。これもまた聖霊の働きですね。麦でも米でも脱穀しないと食べることができないというのはご存知ですか？知ってます？ もみ殻ついてて食べられないって知ってます？あの売ってるのね、どんな玄米だってもみ殻取ってありますからね。まさか皆さんのお家でもみ殻つきでやってんじゃないでしょうね。あの栗を茹でるように、皆さんどうですか、もみ殻つきで茹でて食べるとき、もみ殻一つずつ破きながら食べると大変ですね。
イエス様は私たちのうちに清められた人格だけを私たちの内側から取り出してお持ちになるんです。この麦とは私たちの人格の純粋な清められた価値あるもののことを言っている、ね、ヘブル人の手紙の4章の12節でね、こう言ってますね。神の言葉は生きていて力があって、物刃の剣よりも鋭くて、魂と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して、心のいろいろな考えとか計りごとを判別すると言ってるんです。神様だけが人間の人格を判別をし、選別をすることができる。もみ殻と中身の良い麦と選別することができる、ね、これは神様だけができる。私たちの魂の中には神様の恵みによって成長して実らせることができる可能性のあるものが眠った存在であるわけだ、ね、眠っている才能がある。例えばどういうのか、証の文章を書く力とかね。どうです皆さん、眠っていたのが蘇ってるでしょ、まあ、眠ったままの人もいるかもしれませんけど、説教する力、教える力、ね、全部これはね、隠された宝物なんです。これはね、清められて中から収穫をされないと用いられない、ね、全て清められていない、そういうものは全部この自己中心の肉的性質のこの殻のもみ殻の中に閉じ込められたままになってるんですね。だからそのままでは役に立たない、ね、そこで聖霊のバプテスマによって脱穀をして麦と殻に分けられる。で、麦は神の蔵に納められる。必要に応じていつでも取り出して使うことができる、ね、でこれは清めの信仰に立ち続けてイエス様に明け渡し続ける信仰の生涯を送っていけば、聖霊が蓄えたその能力を、宝を増やしてくださってね、いつでも主の御用に間に合うようにしてくださる、ね、私のことで恐縮ですけどね、人のことを言うより人のことを言うと問題になりますから、私のことしかいつも言わないです。あの30歳の頃をね、こう考えてみます。あんまり蔵の中なかったですね。蔵の中が暗かった本当に神の蔵は空っぽで暗かった、ね、でだんだんとこう少しは増えてきたようでありますけどね、今とでは少し蔵の中が違ってると思う、ね、もしこれをね、聖霊に明け渡していなかったならば、あったものもみんな永遠に滅んでいってしまってる。もし私が神様に明け渡さないでいったら、今頃はもう地上にとどまってませんね。そしてここを見ますと、イエス様はその手に身を持っておられる。この身というのは、あのご存知ですか、この熊手、ね、こうなってる熊手、あれでね、大きな熊手で、この当時はこの小高い山の上でですね、風がこう地中海の風がずっと吹いてくる、その風のところで熊手でバーッと外に上にこう書き上げるわけですね。で風が吹いてくると、そのもみ殻がそっちの方に飛んでって、ね、なんすか、麦だけが下に落ちると、こういう風になってる仕掛けなんですね。ですからその麦だけをより分けて集める。詩編の一編の最初の部分、1節から3節見ると、これは良い実を結ぶ人の話が書いてあって、その後の4節から6節見ると、この風が吹き飛ばすもみ殻の人の話を書いてあるでしょう、ね、今日皆さんどちらの人ですか。飛んでいくもみ殻ですか、下に落ちてくるもみの種っていうか麦ですか。願わくは麦になりたいね。イエス様はヨハネの15章でも実を結ぶ木と実を結ばない枝との話が書いてあって、実を結ばない枝はどうなるんですか。切り取られて焼かれて、火で焼かれ、切り取られて枯れてしまって焼かれてしまうと書いてありますね。皆さんどれぐらい毎日真剣にキリストにつながって実を結ぶということを切に求めているでしょうか、ね、私はね、毎日自分の魂が
神様によって新鮮な命が流れていないとね、あ、生きていかれないんです。虚しい魂の状態でね、生きていかれないんです。毎日新鮮でなければ、生き生きでなければ、やっぱほら、あの魚屋さんとか行くとペタッと貼ってあるでしょ、何ですか、お刺身よとかなんて、本当に目玉が動いてますね動いてるじゃありませんか、キョロッと見て、私はお刺身用よなんでてね、私嘘つけって思いながらだんだん、いやそれは動いてないんで、私の目の方が動いてる、私の目が動いてから向こうの目に映ったりしてね、だけど本当に新鮮である、新鮮じゃないと生きてかれないんですよ。私の心はいつもね、あの動いてなければ、働いてなければ、どよーんとして今日の天気のようではね、皆さんどれぐらい毎朝あるいは毎日真剣にイエス様につながって、このイエス様の命が新鮮に流れる心の状態を保ってますか、ね、教会に来てお話聞いてハッとした時だけ新鮮でね、またとどよーんとなって、じゃあ問題ですね、それだとやがて朽ちていくだけですよ。イエス様はご自分をこの脱穀場を隅々まで清められると宣言している。つまり私たちの魂の隅々までも、ね、探られて清めないと、その清められない性質があれば全部それを取り除かないと承知しない。良い麦を収穫をされる。隅々ということは残されているところがない。私の魂のところでも残されているところがないところまで、とにかく清めないと気が済まないお方がこのイエス様。ね。だから、穀物蔵には一粒のもみが、一つのもみ殻も絶対に混じってはいないんです。イエス様のもみ殻、倉庫にはね。もし皆さんがこのイエス様の選別に対して清められないもみ殻の性質をね、手放したくないと言ったら、皆さんあなたどうなると思います？ね。その時からあなたの人生はどう変わっていくでしょうか？ね。神様の選別を受けるんです。神は消えない火で焼かれるためにあなたをあの熊手で集められる。ね。そして神の前に立つことができなくなってしまう。永遠の別望の方に移されるということですね。主は必ず私たちを脱穀されます。そしてあなたからもみ殻を完全に取り除きたいんです。皆さんだってそうでしょう。お米屋さんに行き、マーケットに行って、その お米を買いなさるときに、半分もみ殻ついてるのあったら買います？買わない。同じですよ。私もみ殻半分ついてたら、買わないでしょ、皆さん。まあ私買う人いないと思いますけども。ね。買わないですよ。神様だって、じゃあもう一遍すり直してきなさいとこう言われるんです。何度でも繰り返して脱穀をなさる。そして本当に脱穀されたもの、その穀物だけが神の穀物蔵に入れられて、いつでも神の御霊によって自由に用いられる人になるんですね。もしこれを皆さん拒めば、永遠の火で焼き尽くす方に移されるということですね。まあ、この世ではみんなそれが普通の人なんでしょう。焼き尽くされる方をみんな選んでいくわけですけれども、しかし何から何まで神の顔をはっきり選び取ろうとしなかった人はそうなっていくということです、ね、私が神の顔を選び取るようにお勧めしているということはそういうことなんですね。で、私のすることはもうそれ以上何もできない。皆さんが後をどうするかは皆さんご自分がお決めになること、あとは身を持つイエス様にお任せするだけ。バーッと跳ねるのはイエス様、私が跳ねるんじゃないんですよ。教会で先生があの熊手で跳ねてるんで、聖書を見ると私は身を持ってないんですよ。イエス様が身を持ってるんだから、ね、今さらのね、司会された方は先生が教会の人厳しいとか、私は厳しいんじゃないんですよ。私はすごく優しい人ですよ。ねえ、ほらうーんとか大きなくなって35度は言ったね今ね本当はイエス様がそれをなさってる。あのね、私は聖書にそう書いてなかったら言わないですよ。聖書に書いてなかったら、まあ皆さんお好きなようにしなさいなんて言って書いてあればそう言います。聖書に書いてないことを私言ったら私の首が飛んでしまうんです。首が飛ぶってことは牧師辞めろって言うんじゃないんですよ。地獄に行くってことですから、行きたかないねそれはね。 だからなんだ、無理して言ってる。で今日はね、イエス様はあなたをの魂を脱穀しに来てんですよ。今日今日してね、私を使ってもみガーッとこうやってでしょ、だいぶ揺れてるでしょ、ダダダダとね。だからこの自分のすべてを神の御手に委ねて、イエス様の側を取って従っていればね、神様は必ず清めてくださって神の御用に用いられる。尊い神様によって穀物蔵に入れられるんですね。この世を従う心があれば、それをまた脱穀をされますね。神様に従うことに躊躇していると、それまた脱穀をされるでしょ。神様の前に明け渡されていないものが固くなる心があれば、心の状態があれば、それもまた脱穀をされる、もみ殻すり落とされるんです、ね、最後にルカはもう一つのバプテスマのヨハネの記事を記しておりますね。そしてヨハネの紹介を終えているわけですけれども、19節から20節を見ますと、このヨハネの投獄の事件は、実はもっとこれは後で起きたことなんですね、時間的に言うと。でもルカはここにまとめて書いてあるわけです。でこれマタイの14章の1節から12節からマルコの6章の16節から29節に、これ共感福音書で同じこと書いてあるんですけども、マタイの14章の1から12とマルコの6章の16から29で、実はこっちの方がもっと出来事詳しく書いてあるんですね。ルカの方を見ると、これはヨハネがバプテスマのヨハネが投獄されたことだけ書いてあるんですが、マタイとマルコはヨハネが首切られたことまで記しております、ね、しかもこのヘロデアの恨みを買ってね、女性の恨みって怖いですね、本当。ヘロデの誕生日の宴会でね、ヘロデアの娘が踊りをした、そのご褒美にバプテスマのヨハネの首を渡す、ね、でこれどうしてそうなったか、ね、まあ、そう書いてあるんですけども、これヨハネが、ヘロデがですね、実は自分の兄弟の妻であったヘロデアを自分の妻にしたということを責めた。それだけじゃなくて、ヘロデがした全ての悪事を責めたと書いてある、ね、でこれはどんないきさつでこうなったか。このヘロデというのは、イエス様が降誕された時のヘロデ大王の息子にヘロデアンティパスという人がいたんです。このヘロデアンティパスはガリラヤとペレアの支配者ですね。で彼があのガリラヤ湖をテベリア湖という名前つけて、そしてその町をですね、テベリアという町を作りまして、そこを自分の首都にしていたんですね。そしてこのヘロデアンティパスという人は、最初はこのナバテアの王様のアレタスという人の娘と結婚したんです。ところが彼はね、まあよくローマに行ってね、貢ぎ物を捧げていたわけですね。いつまでもこの国主としての地位を保とうとして。その途中、実はその彼には腹違いの兄弟にピリポという人がいたんです。そのピリポの家に滞在をしましてね、その時にピリポの妻だったこのヘロデアを連れてガリラヤに帰ってきた。びっくりしたのはアレタスの娘で、このアレタスの娘は自分の父親の、まあ、この長瀬の王様のところに帰っていったわけです。そしてこのアレタスは軍隊を送ってヘロデアンティパスを打ち滅ぼしてしまうわけですね。その時にはもうヨハネはもう首切られて殉教してたわけですけども、それでユダヤ人たちはヘロデアンティパスが敗北したのは、あれはヨハネを殺したからだ、神様の裁き役だった、こういうふうに、まあ、言ったわけなんですね。その時のことをルカはここに書いてあるわけですが、しかしですね、ヨハネはヘロデアンティパスとかヘロデアの狡猾な性質を知っていたんです、ね、だからこのヘロデとかヘロデアを牽制すれば叱ればですよ、それがどういう仕打ちになって帰ってくるかということはヨハネは知っていたんですね。その上にさらに彼の悪事をことごとく責めると、自分がどうなることかということも分かっていたけれども、バプテスマのヨハネの内に宿っている神の性質は、このヘロデのおごった性質とその堕落した生活を無視することができなかった、戦慄を覚えてたわけですね。これがね、ヨハネという人物なんです。ね、皆さんは行動するときにどんなことが行動の動機になりますか？ 得をするとか損をするで動くでしょうか、ね、自分に何が及んでくるか来ないかということで行動するでしょうか。こんなこと言うともう今度ダメになるかな。自分が好きとか嫌いとかということで行動するでしょうか。まあ大抵の人がそういう基準で行動すると思うんです、ね、皆さん何を食べたいか、私よくね何が食べたいとこ聞かれますね。私はもういちいちね食べること聞かないでよってね、大体言ったからって別に変わりますがねだけれども大体好きとか嫌いとか得するか損するかということでが基準な、まあ時には安いとか高いとかね、そういうことは大半。ただ人間はね一つだけ自分の性質で行動するものがあるんです。一つだけ。それは何か。何だと思います？自分の性質で行動する、もう全世界の人がやることが一つだけあるんです、ね。それはね、怒るとき。怒り。性質でやるんです。怒るときだけは、どんな結果を引き起こすかも考えないで、自分の愚かな誠実に任せて激怒する。これは人類共通したところの行動基準なんです。ね。そうでしょ。なんか大きい声で言う必要はないんですよね、これは。でもそうなの。しかし、ヨハネはそういう人ではないんですよ。ね。うちに宿った神の性質によって行動した人な。私たちも、聖霊に満たされると、神の性質によって動く人になる。好みとか損得で動く人にはならないんですね。バプテスマのヨハネのごとくね、それが自分の首が跳ねられるということを分かっていても、そのどういう行動しか取れない人になるんですよ。むしろ喜んで神の道を取る人になっていく、ね、それが私の性質になってくるというんです。人は性質によって生きるということは大事なことですね。これは何もバプテスマのヨハネが特別な人だったからそうなったんではない。ローマの迫害の時に幼い子供が含めてね、ライオンの餌食になるってことを分かっていながら信仰を大胆に告白した人たくさんいるんです。宗教改革の時代でもそうですよ。王様の権力とか皇帝の権力、君主の権力を恐れないでね、殉教していた信仰者たち無数にいるんです。ずいぶん前ですけどね、私の、友達のハフマン先生と私いつ道を歩いてたんですね。そしたら彼が私にこう言った。この日本にね、殉教者が出ない限り日本の教会の勝利が得られないねとか言った。私それ聞いた時にね、イエス様がね、お前が殉教者になれって言われたかと思って背筋がザーッとしました。あんたアメリカ人だからそういうこと言うんじゃないの？ね。でも外国の人たちは多くのね、今でもたくさんの殉教者が出てますけどもね。でも使徒の働き日章の8節を皆さんご存知でしょ。しかし聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。この証人という言葉は神の殉教者です、ね、聖霊によってあなたはどんな力を受けましたか。キリストの証人としての力を受けました。証人とはそれはイエス様の殉教者になるという意味です。キリストのために命を捧げて死ぬ備えのある人のことを証人というんですよ。証人というのはこの前に立ってきて何か話をする人だけではない。キリストは証をするためにどんな罵りも苦難も迫害も死でさえも喜んで忍んで受けていく人のことが証人なの。私はね、メソジストのアメリカの開拓者にアズベリーという人がいるんですがね、その人のことを私は思い出します。彼は生涯馬の背に乗って開拓時代ですがアメリカ中を歩き回った人なの。彼はマルタ小屋の家が建つと必ずそこに行ってキリストの福音を伝えました。彼が老人になった時にね、馬から降りて、その働きをしている馬から降りて疲れ果てたんでしょう。枯れ草の上に体を横たえてね、そこで回想して、彼はこう言いました。私はあらゆる苦しみを耐えて馬に乗ってアメリカ中を歩き回った。そしてイエス様の福音を伝えてきました。しかしその頃イギリスにいたね、もう年を取っていたウェスレーはね、アズベリーのことがあまりよく理解されなかった。彼はイギリスにいてこっちはアメリカですからね。でアズベリーがあまり働くのでウェスレーは誤解したんですね。 アズベリはアメリカで自分を中心にした別の群れを起こそうという野心を持ってるんじゃないかと彼は思ったんです。ウェスレーね、アズベリはね、ウェスレーを最も愛していた人なんです。信頼してた。その人からね、そう思われたんですよね。それで彼はひどく悲しんでます。そして自分のそれまでの奉仕が主の前に真実であったということをね、その火薬さんのところで実感してるんですね。そういうのを見ますね。で今はこのアズベリー大学とかね、アズベリーセミナリーというのができてますけどもね。で白満先生のお父さん、そこの理事も生きてるかどうか知りませんけどもね、理事なんて誰さんのことを聞きます。あ、アズベリーって人だったんだなと思いました。アズベリーはね、今アメリカに及ぼした、彼の及ぼした影響は計り知れないですよ、ね、しかし彼はこの殉教者、イエス様の殉教者であった。で彼は偉大な指導者ウェスレーに誤解されてもね、イエス様とウェスレーには生涯忠誠を誓った人なんですね。続けた人なんです。偉い人がいた。それでもってアメリカは支えられているんですね。まあ振り返ると、私はアズベリーほど何もしてませんけれどもね、せめても死に至るまで忠実な殉教者の信仰を持ちたいものだなと思いますね。どんな苦しみも誤解も迫害も困難も喜んで受けてイエス様を証しする人、ね、でこれはね、ただ話だけじゃなくて現実にそのように生きた人はたくさんいるんです、ね、皆さんも自分の生涯を何らかに使うわけでしょ。何にも使わないで生きる人はいないわけですからね。自分の生涯をどのように生きるつもりですか、ね、誰ですか。皆さんも私と同じようにキリストの殉教者アズベリーのようになりませんか。いや先生、アズベリー馬に乗れたんですか。私も馬に乗ろうとつくづく思ってたんですけど、ダメです、馬じゃない今は、ね、並大抵ではありませんけれども、聖霊に満たされ神の愛に満たされてないとできませんけれどもね、ぜひこの教会からもキリストの殉教者が次々に起きてほしいなと私は切に思うんですね。このバプテスマのヨハネを見ると、そういう性質を持っている人、イエス様の性質を宿して、イエス様の性質によって動いている人、その生涯を送っている人、それ以外にはできない人になっていったんですね。どうか私たちもそういうクリスチャンならしていただきたいなと思いますね。そしてもしかするとこの方がキリストではあるまいかと言われたのは当然のことであったかもしれないですね。ヨハネはますます自分はキリストと似ても似つかない、靴の紐も特にも足らないと思い続けたでしょう、ね、でそれが彼がキリストに最も似通わせるものとなっていたわけですね。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして賛美を歌って閉じたいと思います。また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。天の父なる神様、あなたは私たちを全く清めて神様の蔵の中に入れ、いつでも自由にあなたがお持ちになることができる器に、あなたが聖霊と火のバプテスマを持って清めてくださる、この恵みを感謝いたします。恐るべき神の器、このヨハネがあなたによって用いられたごとく、私たちの今の生涯においてもあなたの御業を成してくださるように心からお願いいたします。イエス様のと